タロケンです。 ITMIT を撮るのはいつ以来なんだ。前回が11月20日っていうことは4ヶ月ぶり。このペースでそのまま行くとすると、下手をすると IT インチトークと配信ペースが変わんなくなりますよねIT インチトークよりもさらに減ったりとかしたら笑うんですけど、まあ話すことがないわけでもないんですけどね。まああちこちで IT デジタル系の話をしてるんですけど、まあでもどこにもどの番組にも向かない話とか独り言的な話もあって、まあ、ネタがないわけでもないんですけど、まあもろもろの事情、さまざまな圧力じゃないか、別に自分の中でのなんだこれやんなきゃなっていう優先順位的にやっていくと、まあこれが一番最後になるっていうですね、それだけの話なんですけども。でまあなんだ、まあさっきあれなんですよね、あんまりこうあれが欲しいとかこれが欲しいとかっていうのがデジタル系とか特にあんまりなくなっていて、アップルンルンでは偉そうに言ってますけど、iPad mini まだ買ってないですし、iPad mini、なんだ、欲しくないわけじゃないんですけどね。iPad みたいなタブレットが必要な場面とか、使う場面になると、ああ、これ iPad mini だったらもっと軽いのになとか、思ったりして、いいなとは思うんですけれど、まあ、タイミングを逸したっていうのもあるんですけど、もう一つなんだろう、すぐに買おうと思わないのは多分ワクワク感があんまりないからだと思うんですけどね。まあ、iPad mini 本当に軽くて薄くて、持ち運びしやすくて、今の iPad、フルサイズの iPad 3があるんですけど、まあこれ売って iPad mini にしてもいいぐらいなんですけど、なんだろう、小さくて軽くて扱いが楽だっていうのはすごくわかってて、何回も触ってるんで、ショップとかで。でも、逆に言うと、それしかないんですよね。だから、なんだろう、これを買うと、これができるようになるとか、こんな新しい機能があるとかっていうところが、全くないので、要は、なんだ、内容的には、前に使ってた iPad 2に戻るんだよなっていう、いうところで、いまいちワクワク感がなくて、まあ、あとは、なんでしょう。まあ、LTE モデルがいいかなとか思いつつ、うだうだしてるうちにタイミングを逸し、まあここまで来たら、まあ次のモデルでもいいか的な気分になっててですね。まあ、いつ出るのかわかんないですけど、6月とか噂も流れてましたけど、また10月ぐらいかもしれないですし、まあ、このペースでいくと、初代 iPad mini は買わないままでいきそうな感じなんですね。で、まあ、こっちの方も買わない。まあまあ、すぐ買わないとは思うんですけど。てか、まず、絶対っていうか、なんだろう。これを買うんだったら他のものを買うだろうなっていう優先順位になるんで、買わないとは思うんですけど、マイクロソフトサーフィス。噛んでるな。言い慣れてないんですね、やっぱりマイクロソフトって。マイクロソフトサーフィスが発売になりましたよね。多分買わないんだけど、結構興味はあるんですよ。で、なんだ。まあ、ちょうど、これからというか、明日、明後日、東京に行くんで、明日、明後日、しあさって3日間か、東京に行くんで、まあ、東京うろついてれば、触る機会もあるだろうと思って、まあ、どっかの店で、触ってみようかなと思ってるんですけど、まあ、あれなんですよね、まあ、これも、どっかで言いましたけど、Windows 8は結構気に入ってまして、まあ、7を買うタイミングを逸して、まあ、8が安かったからそっちに飛びついたってところもあるんですけど、まあでもやっぱり、なんだろう、再起動とかしても非常に早いですし、画面のこう動きも軽くて、まあ、なんだ、Windows 8のユーザーインターフェースはほぼ使ってないですけど、でもスクロールさせればサラサラっていう感じなので、 結構好きなんですよ。で、まあ、今、Windows 環境、まあ、VMware Fusion 上に Windows を入れてあって、まあ、それが MacBook Pro の方も Mac Pro もあるんですけど、まあ、普段は MacBook Pro の方の VMware Fusion で、Windows 8 Pro のアップグレード版、ダウンロード版ですね、3300円で買ったやつを入れてあるんですけど、もうほぼ XP を使うことがなくなって、XP から8にほぼ完璧に移行しました、ね。なんだろう。最初のうちは、なんだ、一番心配だったのは eTax。これが、8でできるのかっていうのがあって、まあ別に、ちゃんと確認すればよかったんですけど、まあ別に、いざとなったら XP 残しといてそっちでやればいいかと思って、一応残しつつ、あともう一個ネックになったというか、どうなんだと思ったのは、とある銀行の、オンラインバンキングサービスが、Windows の IE の、電子証明書を使ってて、まあ、Mac 側じゃできないので、これ、オンラインバンキング使おうとすると Windows 立ち上げたら得ないんですけど、まあ、これが Windows 8 の IE10 で動くのかっていうのがあったんですけど、まあ、よくよく確認したらちゃんと動くように、銀行側が対応してて、で、まあ、だったらと思って、オンラインバンキング、その銀行のオンラインバンキングも8上でできるようにしてしまい、で、先日 eTax、確定申告の時の eTax ですね。まあ、これもずっとやゆるあゆる申告なんかももう8の方に入れてあって、全部8上でやって、まあ、最終的に eTax の申告になって、まあ、いざとなったら、データだけ XP 側に移せばいいかなと思いつつ、8で、進めていって、で、なんだ。IC カードリーダー、eTax をするための。まあ、あれは随分前から使ってるんですけど、もう eTax 始めた時から使ってるんで、5年ぐらいとかになるのかな？うん。アセナっていうメーカーの、カードリーダーなんですけど、アセナって、アセナ、アテナ ?ATHENA の、USB のカードリーダーなんですけど、これ、アテナでググると、AV メーカーのアテナが出てきて困るんですけどね。まあ、そのホームページ、アテナのホームページに行ったら、ちゃんとカードリーダーのドライバーの Windows 8用があって、あるじゃんと思って、で、Windows 8の方にインストールして、で、接続してみたら、難なく動き、eTax のサイトでも、なんだ、eTax ソフトって Web 版と、あとは Windows 上にインストールするバージョンっていうかな、やつと2種類あるんですけど、Windows 側にインストールするのは、まだ8には対応してないけど、Web 版がちゃんと対応してるんですね。なので、Windows 8の IE10 でも、ちゃんと eTax ができるようになってて、結局、Windows 8の方で、すべて eTax まで完結したと。まあ、ついでに、あれだ。納税の方も、オンラインバンキング。まあ、これは、納税に使えるオンラインバンキングの口座は Mac 側からできる方の口座だったの。これは Mac 側のサファリからやったんですけど、うん。まあ、結局なんだかんだ言って、結局 XP は全く出番がなく、8上で全て完結してしまって。まあ、よっぽど仕事で、なんか XP で動作確認しなきゃいけないとか、そんなことでもない限りは、XP はいらない状態になったんで、まあ、下手をすると、MacBook Pro 上から消してしまって、Mac Pro 側だけに残すとかっていう風にしちゃってもいいかなぐらいに、8に染まってますね。うん。まあ、なんだろう、確かにまあ、結局みんな、何が嫌なのかって言ったら、スタートメニューがないところが使いにくいっていう、まあ、大体みんな口を揃えていて、確かにそこは使いにくいのは確かなんですよね。うん。で、まあ、これも他の番組で言ったんですけど、結局なんだ、マウス、カーソル右上に持っていくと出てくるチャームからアプリケーションの一覧が出てきて、まあ、そこから毎回探すのめんどくさいんで、デスクトップにショートカットを置くっていうことにして、まあまあ、使うソフト決まってるんで、ほとんど Mac 側でやっちゃってて、さっき言った eTax だとか、やゆなゆる申告とか、あとは、オンラインバンキングとか、あとはなんだ、ハードディスクの状態を調べるための、クリスタルディスクインフォを使うとか、 いう時ぐらいしか Windows 使わないので、まあそうするとまあ必要なものだけデスクトップ上にショートカット置いておけばそれで済んでしまうので、まあそうしてしまうと別に何ら問題ないというか、まあ大して不便なところもないし、まあ割となんだろう、こっちの方がいいなと思ったらある程度使い方を合わせてしまう方なので自分は、うん、なんでまあまあセブン以前と比べれば使いにくいところもまああるにはあるけど、まあなんとかなるからいいかみたいな感じで、まあ今8をずっと使ってますね。セブンなんだ、 Windows 8で思い出したんですけど、ちょっと前にお客さんから、Windows の Ultrabook が欲しいという話を、聞きまして、まあ仕事としてどれがいいかなっていうことで、なんだっけ、条件が持ち運びするから、まあ 1.5 キロくらいで、でもあまり小さいのも、まあ結構ご高齢の方なんで、あまり小さいのも見にくいんで13インチぐらいがいいだろうと。で、オフィスは欲しいと。で、ホテルとかに持っていてネットにつなぐんで有線 LAN も欲しいんで、まあついてなきゃ LAN アダプターでもつけるみたいな話で、結局なんだ、値段とかその他とかいろんなこと考えていったら、東芝の R632 に行き着いたんですよね。で、まあこれだったらいいじゃんと思って、あれ8万円ぐらいだったかな結局、うん。で、まあそれお客さんに売って、まあ初期設定なんかも僕の方でやったんですけど、まあなんだろう、まあ特に MacBook Pro になったからっていうのもあるんだろうけど、本当に軽くていいっすねうわこれは軽いなって、確か 1.3 キロぐらいじゃなかったっけ、いやもうちょっと軽いのか、 MacBook Air の13インチよりもちょっと軽いのか、だから多分 1.2 キロとか 1.18 キロとかぐらいだったかな。で、まあ 128GB の SSD が入ってて Windows 8なので起動めちゃくちゃ早いんですよね、うん、多分MacBook Pro でライオンを起動したりとかさせるよりもSSD 上の8の方が早いので起動終了は、うん、なんだスノーレパードのぐらいの頃の MacOS でハードディスクの代わりに SSD とかフラッシュドライブとかだとすごい早かったんですけど、ライオンマウンテンライオンになるに従ってちょっとずつ遅くなってきて、うん、僕体感的には多分 Windows 8 SSD 使った Windows マシン、まあ Core5 ぐらいとかでメモリ4ギガとか十分なリソースがあれば8の方が多分人も処理も早いんじゃないかなっていう風に感じがしてるんですよね、うん、なんで8いいと思いますよ別に僕が勧めなくてもいいんですけどいやなんで世の中の人たちがこんなに8嫌うのかよくわからんとか思っていつもみんな食わず嫌いなんじゃないかとか思いながら見てるんですけど、本当に、うん、なんだろう、ビスターがダメな子だっていうのは共通認識として僕もそうだと思うし、 ME もまあ評判悪いのは僕もそうだなと思うんですよ。だけど8はここまで嫌われなくてもいいんじゃないかというか、いいと思うんですけどね。なんでここまで嫌われるのか、うん、やっぱなんだろう。まあ、だいたいね、僕のお客さんでも、特に Mac ユーザーの人でもそうですけど、まあ、マシンが変わることによって、OS が変わって、ユーザーインターフェースが変わったりとか、まあ、ソフトもそうなんですけど、まあ、ユーザーインターフェースが変わるのは嫌うっていうのは、まあ、一般的な傾向なんですけど、うん。まあ、そのなんだ、まあ、そんなにこの、パソコンとかにこう、慣れていないというか、まあ、世代的に40代後半以上、僕より年上とか、まあ、せいぜい僕ぐらいの年とか、まあ、50代の人とかが、まあ、使い方変わると分かりにくいから、分かんないから嫌だっていうのは分かるんですけど、僕らの世代よりもっと下とかの人たちでも同じように言ってるんですけど、なんだろうな。まあ確かにスタートメニューがなくなったっていうのは、まあ、Windows にとって大きな変化だといえば大きな変化なんですけど、まあそんなこと言ったら OS9 から OS10 なんて全く変わったって気もするし、まあそこと比べてもしょうがないのか、まあいいや。まあとにかくなんだろう。まあ僕個人的にはなんでWindows 8とかこんなに嫌いのかわかんないよっていう、まあそんだけの話なんですけどね。僕は好きですし、いいと思います。で、なんだ、 うん、で、何の話だったか、あ、そうそう、サーフィスですね。で、まあ、それでサーフィスも、うん、まあ、興味はあって。まあ、なんだかんだ言ってもなんだろう。まあ、タブレットだけど、キーボードがついていて、っていうのは、まあ、それはそれで使い方としてありかなと思うし、まあ、見に買ってないからサーフィスって意味でも全然なくて、うん、まあ、むしろなんだろう。まあ、まあ、アンドロイドが一通り分かっちゃったので、アンドロイドにそんなに興味がないってのもあるんですけど、まあ、ないって言いながらも、アンドロイド 4.0 の端末が今全然手元にないんで、1個は持たなきゃなと思うんですけど、まあ、それは持たなきゃなと思うだけの話であって、興味があるから持ちたいという気持ちはあんまないんですね。それだったらサーフィスの方が興味あるなっていうところはあって。まあ、なんだ、評判なんか聞いてると、結局なんだ、買っていく人たちとか興味のある人たちはやっぱり、タブレットで、まあ、オフィスが動くっていうところが大きいっていう話が、まあ、ね、ウッドスリムのデジタル生活の木澤さんなんかも言ってらっしゃると思うんですけど、まあ、やっぱり世間一般的な一般ユーザーから見るとやっぱりそういうことになるんでしょうね。特に仕事で使ってるとワードエクセルがいるんでしょうし、やっぱり、うん、まあまあ、こんだけ逆に世の中にタブレットが溢れてきたんで、そんなに OS なんだっても抵抗もなく、まあ、Android タブレットとか iPad みたいな感じなんだよねっていうのが分かれば、抵抗なく受け入れられるてるみたいですね。うん。まあ、なんだ、あ、そうそう、で、これ、まあ、本当、ルンルンの方でいいようかなと思ってたんですけど、で、逆に言うと、その、なんだろう、マイクロソフトが iPad 用のオフィスを出さない。のはなぜかみたいなのがちょっと前に記事で上がってて、まあ結局はアップルとまあマイクロソフトのまあまあ対立ということでもないんですけど、まあ特になんだオフィスをアップストアで売るって考えた時のまあ取り分 30% とか、うん、あの辺のまあお金のこととかもあって、まあまあ、マイクロソフトの方が、まあ発売に踏み切らずに、いるみたいなことが載ってましたけど、まあ、逆な見方をすれば、その iPad 用のオフィスが出てしまうと、サーフィスじゃなくても iPad にオフィス入れればいいじゃんっていう話もなってしまうと思うんで、まあ、それを考えると、なんだろう、今のところその iPad 用のオフィスを出してないっていうことを、サーフィスにプラスに働いてるんじゃないかなと思って、まあそういう意味で iPad のオフィスを出さないっていうのは、まあ今のところのマイクロソフトには正解なのかなっていう気もしてますけどね。まあ iPad 用のオフィス出してくれれば出してくれるに越したことはないんですけど、個人的にはオフィス全然使ってないので、どっちでもいいです。うん。なんだ。今の MacBook Pro もオフィス入ってないし、 Mac Pro のスノーレパードの方には古いオフィスなんだ、あれはオフィスの 2004Mac 版だよな。2008も買ってないし2010も買ってないんで、うん、まあライオンにすると動かないので、まあライオンのから起動するパーティションとね、そのレパードから起動するパーティションと両方残ってて、両方してあって、入れてあって。で、まあ普段はライオンで使ってるんですけど、まあオフィスが必要な時だけ、Mac Pro をそのレパードから起動してフリーオフィスを使えばいいや、っていうことにしてあるんですけど、まあ本当になんだ、データ復旧した時のデータが開くかどうかの確認ぐらいしか使わないので、うん、まあ、僕のオフィスに対する依存度はそんな感じなんで、ほぼ依存してないんで、まあ、iPad 版が出ても出なくても、まあ、僕は買わないんで、まあ、どっちでもいいんですけど、うん。まあ、なんでしょう。なんで、まあ、今の流れでいくと、このままマイクロソフトは iPad 版のオフィスを出さずに、いった方が、サーフィスのニーズが高くなって、そっちの方がいいのかとか思ったりとかね。思ったりしてます。まあ、まあ、なんでしょう。まあでも iPad でオフィス使いたいっていう人は絶対いるので、まあ世の中のニーズ的には高いんでしょうけどね。まあどうなるんでしょうね。まあこの辺は遠巻きに眺めていたいと思うんですが。 まあそんなところかな、お話としては。うん、でまあなぜこのタイミングで ITMIT を配信したのかというと、まあ、告知がありまして、まあ他の番組でも散々言ってはいるんですけども、3月の22日の夜ですね、東京の下北沢で、イベントがありまして、そこに、出させていただけることになりまして、まあ、皆さんの前で喋る機会が、できました。これが、深夜の下北音楽人トークセッション&東京ブートアップが提案するアーティストのためのポッドキャスト講座、というイベントですね。時間が3月22日、23時30分から翌3月23日、5時まで。なんで、まあ、終電できて、始発で帰るみたいな感じになりますかね。まあ、出入りは自由になってるんですけども。場所が、カフェキックさんになります。下北沢の駅からすぐですね。有料になってまして、一般1500円、学生さん500円、プラスワンドリンクお願いしますと。募集期間は当日までになってまして、予約ページがあるんですけども、まあこれ、ITMIT のホームページにリンク貼ってきますけど、ホームページから予約することができて、支払いは当日、会場にてっていう形になっています。キックカフェの住所っていうのがありますね。世田谷区北沢 2-8-8 NS ビル3階。まあこれどういう趣旨なのかというと、まあ下北沢、まあなんでしょう、劇場があったり小劇場があったり、あとは音楽歌詞スタジオがいっぱいあったりとかして、なんかこうサブカルチャー的な、なんか 文化発祥の地的な雰囲気のところなんですけど、まあその下北沢の小田急線が通ってるんですが、小田急線が今地上通ってるんですけど、まああの辺運行本数が非常に多くてですね、通勤ラッシュ時に踏切が全然開かないというですね、開かずの踏切状態になってまして、まあ随分前からなんとかしなきゃということで、まあ地下に、線路を通す地下化工事を進めてたんですけども、まあそれが、ついに完成して、3月22日の夜から3月23日の、始発の間に、地上線から地下線に切り替わるんですが、まあそれによって、まあ下北沢の、町が、駅中心にある町が、まあ下北沢地下駅の、下地下中心に、まあ移るということでですね。まあ、その下北沢地上駅を見送って、で、新しく、できた、下北沢地下駅、から、まあ、新しい下北沢を、まあ、見ていこうというですね、まあそういうことで、さよなら踏切ようこそ下地下という、サブ、タイトルがついている、イベントになっています。で、まあこれ、そのイベントの中で第1部と第2部のトークコーナーがあって、1部の方が、今とこれからの下北沢の音楽シーンを語ろうということで、これが24時から、25時30分まで、パーソナリティがカフェキックのオーナーさんである伊藤春久さん、モナレコード店長、さんと、クラブ Q 店長さん他となってますね。で、その後、第2部で、25時30分から27時まで、だから1時半から3時まで、で、東京ブートアッププレゼンツアーティストのためのポッドキャスト講座、下北沢鉄ネタ雑談ということで、言えてないな、鉄ネタ雑談ということで、第2部のコーナーがあるんですが、ここに、私が出ます。で、ヤマさんも一緒に、行ってまして、あと、スティールクレイジーをやられている、 新宿車掌さんですね。まあ、新宿車掌さんも見えまして、まあ、3人でお話する形になるかな、ですね。まあ、この3人で、まあ、下北沢の話とか、鉄道ネタとか、あとは、ポッドキャストの、話とか、もろもろですね、展開していくことになりそうです。まあ、ということで、まあ、まあ、鉄道日トークで呼ばれた的な感じで、いきますんで、まあ、鉄ネタ要点として、まあ、鉄道系の話を、中心にしていきたいと思うんですけども、まあ、まあ、これ、まだチケット予約募集になってると思うので、うん、まだまだ埋まってないんですね、きっとね。さすがに、深夜の時間帯ですし、どれぐらい来るかっていうのがなんかあまり予想がつきにくいようなんですけど、まあ多分全然まだ余裕があるんじゃないかと思うので、ぜひぜひ皆さんですね、来ていただいて、一晩お付き合いいただければと思いますんで、一応なんか多少グッズ販売とかもしていいようなので、グッズを持っていこうと思ってるんですけど、まあそうは言っても、そんなにあれこれ作ることもできないので、まあ多少なりとも何かしらは作ろうと、思っているんですが、今から時間がないんでどれぐらいできるのか分かんないんですけど、多分あれかな、去年の、去年か去年だよな、だよね、の春に大阪でやった時の、繰り出しイベントの時に作った、加工番組の DVD がまだ残ってるので、それを持っていきつつ、プラスアルファ、それだけじゃなんで、なんか作れないかなと今、画策しているところであります。はい。ということで、ぜひですね、23日、の夜、11時半から、下北沢の方にですね、お時間のある方、ご都合の許す方、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。あとはなんだっけ、あ、そうだ、ですね、まあ、これは僕はお客さんとして行くんですけど、まあ、鉄道日読で言えばよかったんですけど、うっかり忘れてまして、このイベントの翌日、まあ、翌日というかイベントが終わった日の夜、23日の土曜日の夜、ですね、に恋する旅鉄道をやられている大関拓さんが、新しいアルバムを発売してまして、ひばりというんですけど、それを記念したライブがあるんですね。で、それが23日土曜日の昼と夜にあるとか。で、まあ、私、24日の日曜日には、さらにまた、プロレスの観戦が、いつもながら埼玉の大袋であるので、まあ、結局、金土日3日間東京にいるんですけど、なんとそのタイミングで大関拓さんのライブがありまして、あ、ここしかないなと思って、その夜の部に行く、予定です。で、夜の方はほぼ完売、あ、でもホームページに若干座るって書いてあったら今のタイミングどうなんだろう、まあ、ちょっとこの番組が配信された時点ではひょっとしたら夜の方はなくなっちゃってるかもしれないんですけど、昼の方はまだ空きがあるみたいな話だったと思うので、まあ、ぜひご興味ある方ですね、カタカナで大関拓で検索していただければホームページ出てきますんで、そこで、イベントの案内とかあると思います。まあ、ぜひぜひ、そちらの方も、よかったら見ていただければと思います。まあ、ちなみに24日は何があるのかっていうと、まあ、これは、プロレス日トークでは言ってあるんですけど、めぐみというですね、ドラゴンソルジャーロー選手がやってる興行がありまして、まあ、その興行が、東武東上線、今は東上線じゃなくて、東京スカ、東武スカイツリーラインか、の、大袋駅駅前にある、ケルベロス道場っていうところで昼12時から行われるので、12時からじゃない、13時からか、12時半開場、13時開始になってるんで、まあ、この恵み興行毎回ずっと見に行ってるんで、これを私は見に行きます。これは入場無料なんですよね。まあ、なんだろう。まあ、なんとなく、時間があるんで見に行ってもいいかな、みたいな方がもしいらっしゃったら、さすがにこの番組を聞いてらっしゃる方の中からないかな。まあ、プロレスなんですけど、リングないですし、マットの中でやるし、もう本当に、なんだろう。もうすぐ目の前、当然、鉄柵も何にもないところで、 すぐ目の前でプロレスラーの選手たちが戦ってるんで、普通の、いわゆる、メジャー団体のプロレスが一風変わった、興行になっていて、まあ、これはこれで、面白いものがあるんで、まあ、もし興味あれば来ていただければと思います。まあ、普通のプロレス、一般的なイメージでプロレスはちょっと違ったプロレスが、見れます。まあ、そんなところかな。どれくらい喋ったんだ？結構喋ってるな。うん。いい加減終わりましょう。はい。ということで、久々の IT、あと ITMIT でした。まあ、また、時間見つけて、配信していきたいと思います。また間が随分空くかもしれないんですけど、まあ、気長にお待ちいただければと思います。ということで、ITMIT でした。では、バイバイ。